聖なる地における聖なる宮と聖なる都。オーバービュー。宮と都は地の結果です。私たちはまず地を回復する、すなわちキリストの抱負を享受することを回復する必要があります。そうすれば宮と都はその地に回復されます。宮は神の安息のための家であり、都は神の権威のための王国です。信者はキリストとの距離は彼らが主を享受すればするほど近くなります。今の時代、教会は神の宮と都として、神との交わりの中心、神が支配することの中心です。新約のエコノミーはイエス、神我らと共にいますをもって開始し、新エルサレム、エホバがそこにおられるで結んでいます。ローマ筋1、聖なる宮と聖なる都、教会を予表するは聖なる地、キリストを予表するの結果です。教会はキリストの抱負を享受することの結果です。 A、 神の選びの民はキリストの抱負に預かり、それを享受するとき、これらの抱負で構成されて教会となります。教会を通して神の多種多様な知恵は天上にある司祭たちや権威たちである天使に知らされます。このゆえに教会はキリストであるものすべての知恵ある展覧です。 B、 予期地は父と蜜の流れる地であり、キリストの抱負を予表しています。地質蜜も2種類の命、動物の命と食物の命の組み合わせからなる産物です。 1. 乳は草を食べている家畜によって産出され、蜜は蜂蜜によって花の蜜から探られます。 2. 乳と蜜はキリストの抱負を表彰しており、それはキリストの命の2つの面、すなわちキリストの法理的な贖いのための彼の贖う命、動物の命によって予表されると、キリストの有機的な救いのための彼の生み出す命、食物の命によって予表されるから来ます。 3. こういうわけで予期地は広大な地であって、すべてを含むキリストの満ち満ちた救い、彼の法理的な贖いと有機的な救いにおけるすべてを含むキリストです。 C、地の回復はキリストの抱負を享受することの回復を表彰します。キリストご自身が失われることはありえませんが、私たちの経験においてキリストは失われ得るのです。D、 一旦地が回復されるなら、宮と都はその地の上に建造されることができます。良き地、すなわちカナンの地は、すべてを含むキリストの満ち満ちた完全で究極的な予表です。キリストは三一の神の具体化であって、すべてを含む命を与える霊として実際化とされており、神の宮に割り当てられた修行として彼らの享受となります。イスラエルの子たちはその地の抱負を享受することによって宮を建造して、地上での神の住まいとならせ、またエルサレムの都を建造して、地上での神の王国を設立することができました。同じように、キリストにある信者たちは、キリストの計り知れない抱負を享受することによって建造されて、キリストの体、教会となります。それはキリストの豊満、彼の表現であり、また神の住まい、神の王国でもあります。F、聖なるところ、すなわち宮は、神の家であり、神の安息のためです。都は神の王国であり、神の権威のためです。両方とも神の家、また神の王国としての紹介を予表しており、それは永遠における新エルサレムにおいて、究極的に完成し、神の永遠のエコノミーを成就します。ローマ筋に、予期地は西川の地中海の水と東川の死海、またヨルダン川の水との間にあります。A、高い地であるカナンの地が 水によって囲まれていることが示しているのは、与吉が死によって囲まれているということです。こういうわけで、与吉が予表しているのは、死人の中から復活させられ、高く上げられた復活したキリストです。このことがまた示しているのは、キリストを享受することが彼の死と密接な関係があり、彼の死の範囲、領域の中になければならないということです。B、与吉の北側には境となる川がありません。その代わりに高い山であるヘルモン山があり、それは天を表徴しています。神の恵みの露はそこから地方紹介を予表するシオンの山々に下ってきます。高められた与吉とヘルモン山が表徴しているのは、昇天した復活のキリストです。ローマ数字3、血の割り当てによって描写されている絵が示しているのは、復興の時に北の段から南の角まで、すべてのイスラエル人がキリストを享受するようになっても、彼らとキリストとの距離の近さは同じでないということです。A、各部族とキリストとの距離の近さは彼らの重要性によって決定されます。最も重要な人は祭司であり、彼らはキリストと最も近く、民と使徒の交わりを維持します。レビ人と使徒の距離が次に近く、彼らは主に対する奉仕を維持します。B、それから都のための働き人と使徒の距離が3番目に近く、彼らは神の行政を維持します。さらに王と王職を伴う王家があります。C、祭司の交わり、レビ人の奉仕、神の行政を維持する働き、王職はすべてその他の抱負から出てきます。霊的な意義によれば、このことが意味しているのは、紹介の中では交わり、奉仕、働き、行政、王の身分、主権、王職がすべてキリストの抱負を享受することから出てくるということです。D、私たちはキリストを享受すればするほど、ますます彼に近くになります。私たちは彼に近くなればなるほど、ますます彼の定められた身旨において重要になります。E、最も重要なのは祭司と王です。新約の啓示によれば、すべての新約の信者たちは訓練して祭司と王となるべきです。
ローマ数字4、都には12の城門があり、その上にはイスラエルの12部族の名があります。この都はエルサレムであるに違いありません。この都は千年王国の地的部分において復興されたイスラエルと神との住まいとなります。都はそのような住まいとして、紹介の中の勝利者たちと旧約の勝利を得た生徒たちを予表しています。彼らは千年王国の天的部分において、すなわち天の王国の実現において、神と勝利者との相互の住まいとしての新エルサレムとなります。A、城門の数が12、3×4 からなっているであることが表調しているのは、神の聖なる都、新エルサレムが三一の神、三と彼の被造物である人、四とのミングリングであるということです。B、12という数は、神の行政上の絶対的な完全、また永遠の完成をも表彰しています。このことが示しているのは、新エルサレムが神聖と人聖の永遠のミングリングであるだけでなく、このミングリングから出てくる完全な行政でもあるということです。この都は永遠において神の完全な行政管理のために、満ち満ちた権威を行使します。ローマ数字5、イスラエルの歴史は、紹介の満ち満ちた予表です。A、イスラエルの歴史は、イスラエルが出エジプトした時の杉越しの団体的な経験で開始し、 主の2回目の来臨まで継続します。その時、イスラエルは復興されて、12の門がある地上のエルサレムを建造します。B、紹介の歴史も、水越し、すなわち犠牲として捧げられたキリストで開始し、千年王国まで継続します。その時、勝利を得た生徒たちは、天のエルサレム、すなわち12の門がある新エルサレムとなります。千年の後、天のエルサレムは拡大して、新しい天と新しい地における新エルサレムとなります。新エルサレムは、エルサレムと紹介からのすべての贖われた者たちを含んでおり、神の表現、また神と彼の贖われた者たちの永遠の、未来の永遠における相互の住まいとなります。ローマ数字6、神はエゼキエル書の終わりにおいて、聖なる地における聖なる宮と聖なる都を得ます。A、神は宮に住み、都にも住みます。神は宮において彼の民と交わりを持ち、都において彼の民の間で王として支配します。このことは、神が宮と都において天から下ってきて人と共に住んでいることを示しています。B、宮と都が予表しているのは、現在の時代において、紹介が神との交わりの中心であり、また神が王として支配することの中心であるということです。宮と都としての紹介は、良き地としてのキリストの中にあります。宮と都としての紹介の中で、神は彼の表現を得て、神と彼の民は互いに享受し、相互の満足を得ます。紹介は神の宮、また神の都として、新エルサレムにおいて究極的に完成し、永遠に至ります。ローマ数字7、その都の名は、その日からエホバはそこにおられる。ヘブル語原文、エホバ・シャマとなる。A、新約エコノミーは、イエス、すなわち、エホバ救い主、また、神、我らと共にいますをもって開始し、新エルサレム、エホバはそこにおられる。また、エホバの都をもって、すなわち、大いなる、私はあるの都をもって結んでいます。B、エホバはパーソンであり、そこにもパーソンです。エホバがそこにおられるが意味しているのは、エホバが彼の贖われ、再生され、作り変えられ、栄光化された三部分からなる人々の中にいるということと、彼らが彼の中にいるということです。C、エホバはそこにおられるので、人々はエホバを見るとき私たちを見ます。そして彼らは私たちを見るときエホバを見ます。D、エホバはそこにおられるは、実は、エホバご自身の臨在であって、彼は彼の贖われ、再生され、作り変えられ、栄光化された三部分からなる人々と結合され、ミングリングされ、合併されて、一つの実体、すなわち団体の大いなる神人となっています。この団体の神人は、神と人の相互の住まい、すなわち人の中にいる神と神の中にいる人との住まいです。E、神を恵みとして、また私たちの享受のためのあらゆるものとして享受することによって、宇宙におけるあらゆる積極的なものは神を賛美します。それは神がご自身と私たちの一つの実体、栄光の都である新エルサレムとするために、私たちの中で行ってくださったことのゆえです。1、その時全宇宙は、や、エホバの短縮形の賛美で満たされます。彼がご自身の心の願いのために、私たちにとって彼であるすべてのゆえに、 彼が私たちの中で行っているすべてのことのゆえに、彼が私たちのために行おうとしているすべてのことのゆえに、私たちは彼に感謝を捧げることの中で、また彼への礼拝の中で次のように宣言しなければなりません。ハレルヤ、ヤを賛美し、エホバを賛美します。私たちは詩編の作者と共に叫ばなければなりません。息のあるすべてのものにエホバを賛美させよう。ハレルヤ。エホバ、イスラエルの神は永遠から永遠まで本べきかな。すべての民は言え。アーメン。ハレルヤ。
引用聖句第一日、エゼキエル47章13節。主エホバはこう言われる。あなた方がイスラエルの十二部族にこの地を私業として分ける教会は次の通りである。ヨセフは二つの分を持つ。エペソ三章八節。私にこの恵みが与えられたのは、キリストの計り知れない抱負を異邦人に福音として述べ伝えるためであり。十節。今天上にある支配たちや権威たちに神の多種多様な知恵を紹介を通して知らせるためであり、出エジプト三章八節、私は下って行って彼らを良い広大な地に、血と蜜の流れる地に登らせる。エペソ二章二十一節、その方の中で建物全体が共に組み合わされ、主の中にある聖なる宮へと成長していき、二十二節、その方の中で、あなた方もまた共に建造されて、霊の中にある神の住まいへと至るのです。第二日、エゼキエル47章15節、その地の境界は次の通りである。北側は大海から、18節、東側は、すなわちヨルダンの間から、北の境界から東の海まで測らなければならない。これが東側である。民数記34章12節、さらにその境界はヨルダンに下り、潮の海に至らなければならない。これが周囲の境界によるあなた方の地でなければならない。第3日、エゼキエル48章1節、さて、部族の名は次の通りである。北の端からヘテロンの道に沿ってハマテの入り口まで、また、ダマスコの領域の境界にあるハザルエナンと北のハマテまで、各部族の地境は東から西に広がる。これがダンの一つの分である。27節、またゼブルンの境界に沿って東側から西側までがガドの一つの分である。第一ペテロ2章5節、あなた方自身も生ける石として霊の家に建造されていきながら、聖なる祭司の体系となって、イエス・キリストを通して神に受け入れられる霊の生贄を捧げなさい。9節、しかし、あなた方は選ばれた種族、王なる祭司の体系、聖なる国民、所有として獲得された民です。それは、あなた方を暗闇から驚くべき光の中へ召してくださった方の美徳を、あなた方が告げ知らせるためです。啓示録一章六節、私たちを王国とし、彼の神また父の祭司としてくださった方に、栄光と権能が永遠にわたってあるように、アーメン。五章十節、彼らを私たちの神のために王国とし祭司とされたからです。そして彼らは地上で王として支配します。第四日、エゼキエル48章31節、都の城門はイスラエルの部族の名に従っており、啓示録21章12節、それには大きな高い城壁があり、12の門があって、その門には12人の御使いがおり、刻まれた名があった。その名はイスラエルの子たちの12の部族の名である。第5日、エゼキエル48章31節、都の城門はイスラエルの部族の名に従っており、北に三つの城門、三十五節、その周囲は一万八千竿であり、 その都の名はその日からエホバはそこにおられるとなる。啓示録21章22節。私はその中に宮を見なかった。主なる神、全能者と子羊がその宮だからである。第6日、エゼキエル48章35節。その都の名はその日からエホバはそこにおられるとなる。啓示録19章1節。これらのことの後、私は天で大群衆の大声のようなものがこういうのを聞いた。ハレルヤ、救いと栄光と力とは私たちの神のものである。イザヤ60章14節。あなたを苦しめた者の子たちはかがんであなたに来る。あなたを蔑んだ者は皆あなたの足の下にひれ伏す。彼らはあなたをエホバの町、イスラエルの聖なる方のシオンと呼ぶ。啓示録21章11節。それ、新エルサレムは神の栄光を持っていた。その光は最も尊い宝石のようであり、水晶のように透明な碧玉のようであった。経験1。キリストを享受して、ネヘミヤのように新種的に教会を建造する。私たちが建造の回復を持つことができる前に、地を回復する必要があるのを認識することは極めて重要です。地の回復は、キリストの享受の回復を象徴します。キリストご自身は失われることはありえませんが、私たちの経験において、キリストは失われ得ます。私たちは救われたとき、キリストを受けました。しかしながら、しばらくして堕落し、経験においてキリストを失いました。地の回復は、キリストの抱負を経験することの回復です。一旦地が回復されるなら、家はその地の上に建造されることができます。良き地、すなわちカナンの地は、すべてを含むキリストの満ち満ちた完全で究極的な予表です。キリストは三一の神の具体化であって、すべてを含む命を与える霊として実際化されており、神のために割り当てられた修行として彼らの教授となります。申命記第8章7節から9節における予期地の抱負は、キリストの計り知れない抱負の様々な面を予表します。それらは彼の霊の中の信者たちに対する満ち溢れる供給です。イスラエルの子たちは、その地の抱負を享受することによって、宮を建造して、地上での神の住まいとならせ、また、エルサレムの都を建造して、地上での神の王国を設立することができました。同じように、キリストにある信者たちは、キリストの計り知れない抱負を享受することによって建造されて、キリストの体、教会となります。それは、キリストの豊満、彼の表現であり、また、神の住まい、神の王国でもあります。在職青年編。在職青年として、あなたの教会生活、クリスチャン生活、ビジネスライフにおける主要なことは、キリストの抱負を享受することです。キリストの抱負を享受することは、教会生活やクリスチャン生活とは関係があっても、ビジネスライフとは直接関係がないと考えてはいけません。ビジネスライフにおいても主要なことは、キリストを享受することです。人はそもそも神を内容とし、神を表現する器であり、道具ではありません。キリストを享受し、内側でキリストで満たされ、外側にキリストを表現することは、あなたにとってあらゆることでの秘訣です。キリストを享受することは、神の宮と都を建造するという結果になります。この原則は、あなたのビジネスライフでも同じです。キリストを享受することによって、あなたのビジネスライフを神の祝福のもとで立て上げてください。教会生活であれ、ビジネスライフであれ、キリストを享受して建造するという神聖な路線の中にあれば、すべての生活は祝福されます。ネヘミヤの事例を考察してみます。ネヘミヤは紳士的に神の宮と都の城壁を建造しました。アンモン人やアンモン人のリーダーたちは、ネヘミヤがイスラエルの子たちの益を求めたことについて非常に不愉快になりました。 しかし、ネヘミヤはこれらの反対者をあざけり、軽蔑し、叱責することに関して臆病ではなく、純粋で真摯的でした。神から助けを受けるのは真摯的な人です。ネヘミヤは天然の人の中で生きたのではなく、復活の中で生きたので、神にとって有用になりました。彼は、神の民の間でリーダーがどのようにあるべきであるかの模範でした。彼の真摯性は以下の特徴を伴っていました。1. ネヘミヤは神との関係において、神を愛し、地上での神の権益を愛する人でした。2. ネヘミヤは神を愛する人として、交わりの中で神に寄り、神に接触し、神の言葉の上に立ち、神の言葉に従って祈りました。3. ネヘミヤは神に信頼し、さらに神と一になり、結果として彼は神の代理となりました。4. ネヘミヤは民との関係において完全に自己がなく、自己の追求や権益がありませんでした。彼は常に進んで民のために自分が持っているものを犠牲にしました。ネヘミヤの真摯性や上記の特徴は、彼が主との交わりの中で主を享受することで生み出された特徴でした。ネヘミヤは主を享受した後、真摯的に宮と都の再建に携わりました。あなたはビジネスライフと商会生活を切り離してはいけません。ビジネスライフでキリストを実際的に経験し、真摯的に商会を建造してください。その時サタンはあなたを攻撃してきますが、あなたは決して恐れたり、おののいたりするのではなく、ネヘミヤのように敵を叱責すべきです。そうすることであなたのビジネスライフは祝福されるでしょう。ネヘミヤ5章19節、私の神よ、私がこの民のために行ったすべてのことに従って、善をもって私を覚えてください。経験に、今の時代、商会が神との交わりの中心であり、神の支配の中心である。エゼキエル書はこの言葉で結んでいます。その都の名はその日から、ヘヤバはそこにおられるとなる。神はエゼキエル書の終わりにおいて、聖なる地における聖なる宮と聖なる都を得ます。神は宮に住み、また都に住まわれます。神は宮において彼の民と交わりを持ち、都において彼の民の間で王として支配されます。これは神が宮と都において天から下ってきて人と共に住まわれたことを示しています。宮と都が予表しているのは、現在の時代において商会が神との交わりの中心であり、また神が王として支配することの中心であるということです。宮と都としての商会は、預吉としてのキリストの中にあります。宮と都としての商会の中で、神は彼の表現を得て、神と彼の民は互いに享受し、相互の満足を得ます。商会は神の宮、また神の都として、新エルサレムにおいて、究極的に完成し、永遠に至ります。神の建造としての商会で、今日神は彼の宮、彼の住まいを持っており、また彼の行政のための都も持っておられます。このようにして、商会は神との交わりのための、また神が王として支配するための中心になります。私たちが預吉としてのキリストの十分な享受を持つなら、宮と都という結果があります。宮と都が預吉にあるとき、神は彼の表現を持たれ、私たちは神を享受し、神は私たちを享受され、私たちと神は互いに満足するでしょう。中高生編、新約聖書は、イエス、神我らと共にいますで始まり、エホバはそこにおられるで結んでいます。今の時代紹介は、神の宮、神との交わりの中心であり、都、神が王として支配することの中心です。あなたがこのことをはっきりと見て認識するなら、 あなたの紹介生活に対する態度は変革されるでしょう。紹介は建造されつつあり、主が再来された時、千年王国における新エルサレムとなり、永遠の将来において、新天新地での新エルサレムとして究極的に完成されます。今の時代、アメリカのホワイトハウス、日本の首相官邸、韓国のチョンワデ、中国の中南海、ロシアのクレムリンなどが中心ではなく、紹介が中心です。紹介は神との交わりの中心であり、神が統治する中心です。紹介は何と卓越していることでしょう。紹介は一方で親しみやすい家族のようですが、もう一方で威厳がある神の家です。あなたは紹介生活をクラブ活動や友人との交友関係などで犠牲にしてはいけません。この世の人はキリストと紹介を知らないので、これらのものを重要視します。しかし、あなたの人生が祝福されるために、あなたは神と交わり、神に導いていただき、神に祝福していただくべきです。紹介は神との交わりの中心であることを知れば、あなたは決して紹介生活を犠牲にしないでしょう。また、世の中はサタンの王国であり、すべての人はサタンの支配のもとで苦しんでいます。サタンの支配から逃れることのできる唯一の方法は、神の王国である紹介の中に留まることです。あなたはサタンが王である国と、神が王である国のどちらを選ぶでしょうか。もしあなたが紹介は神の王国であることを知るなら、またそれ以外はサタンの王国であることを知るなら、あなたは自分の紹介生活を尊ぶようになるでしょう。あるいはあなたは若いので、まだ紹介が威厳のある神の家であることを十分に理解していないかもしれません。しかしこれら上記の要点を主の御前で祈ってください。そうすれば主はあなたに知恵と啓示の霊を与えてくださり、あなたが紹介を正しく認識することを助けてくださいます。報道によると、東京大学出身で厚生労働省に入省した後、国費でハーバード大学の大学院でパブリックヘルスを学んで国会議員になった女性が、秘書に暴行と暴言で訴えられました。彼女の学歴や職歴は卓越していましたが、彼女は自制できず、怒りを爆発させてしまい、今回の選挙では落選し、暴行と暴言のゆえに起訴されました。これはこの人が謙虚、柔和、辛抱強さ、愛、平和の結合する絆などの美徳が全くなかったことを示しています。それはまた、東大やハーバード大学がこれらの美徳を要求していなかったということでもあります。さらに、サタンの奴隷状態で自制が効かず、怒りが爆発している状態です。また、野党第一党であった党首である議員も、彼は聡明で紳士です。今回の選挙に勝つために、新しく設立したばかりの希望の党に、党ごと移ることを自分で決定しました。しかし、そのことが原因で、この野党第一党に所属していた議員は、歴史的敗北を経験することになり、この党首は現在、多くの人々から厳しい批判、叱責を受けています。ここでの論点は、決断が誤っているということです。中高生の皆さんも、これから大学受験だけでなく、多くの決断に迫られることがあるでしょう。決断に迫られたとき、神と交わることができれば、あなたは誤った決定に陥ることはないでしょう。紹介は神との交わりの中心です。アーメン。